2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。お相手を務めます私は土屋純子です。2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くために。山岸さん、それでは今回のテーマお願いいたします。
はい、今回はイタリアの2回目ということで、
はい、
イタリア人はなぜ幸せに暮らせるのか、ということをちょっとまとめてみたいと思います。
はい、それでは早速詳しく教えてください。
はい、イタリア人ってなんとなくね、やっぱ明るくてね、みんな会うと笑顔で、チャオってね、挨拶してくれる感じでなんか楽しくなりますよね、こっちもね。
本当にそうですよね、
で、まあもちろん一人一人の人はね、生活するためには一生懸命働いて大変なのかもしれないけど、やっぱりね、私なんかが旗から見ると、もっと日本人もね、イタリア人みたいにこう、楽しそうに暮らせればいいなと思って、今日は参考になりそうなお話をしたいと思います。
いや、私もですね、イタリアに遊びに行ったのは20数年前のことになるんですけど、同じこと思いました。イタリア人のように暮らしたいなって思いますよね。
そうなんですよね。どうもね、これはじゃあどの辺が違うのかって話なんですけども、はい、まあ、イタリアの最近の特徴は、まず良くない話からするとですね、
はい、
やっぱりね、失業率高いんですよね。
あ、そうなんですね。うん、
やっぱりヨーロッパはどこでも日本よりずっと高いんですけれども、全体の失業率は今 6% ぐらいだそうで、
で、
6% っていうのはでもね、イタリアの標準としてはね、すごく低いんです。悪い時期には 10% 超えちゃうので、やっぱりヨーロッパは。で、日本ってせいぜい 3% とか 2% 台なんですよね。
ですよね。
全体のこう失業率はね。
はい。
で、若年のね、15歳から24歳の失業率は 19% もあるんですよ。
ええー。
で、これも、イタリアの標準では結構低い時期なんですね、今。
あ、そうですか。
それでもね、若者の5人に1人は仕事、働きたいけど仕事がない。
まあでも、
まあこれはね、南北間差が大きくて、北の方の、こう、ミラノ、トリノとか、まあ真ん中辺のローマ、フィレンツェでは仕事があっても、南の方で仕事がない人が多いっていうのはあると思うんですけどね。
はい。
ただ、どちらにしてもね、若者の 19% が失業してても、まあ別にね、楽しそうに暮らしてるように、まあ少なくとも旗からは見えるので、どういう秘密があるのかなっていうことで、ちょっと整理してみ
ます。はい、興味深いです、はい。ぜひ教えてください。
まずですね、やっぱりイタリアって、かつてはですね、世界一のローマ帝国だったんですよね。
そうですよね。
ローマに住んでる人は特にそうだと思うんですけど、やっぱりね、世界一の帝国の、まあ、もともと2000数百年前にはね、
はい、
世界の中心がローマだったわけですよ。
そうですね。
なので、まあ、言い方いろいろありますけどね、やっぱり、昔は一番、こう、すべての道はローマに通ずとかね、
い
う言葉もあるぐらいで、やっぱりね、ローマ人がね、ヨーロッパを作ったっていう自負があるわけですよ。だからやっぱりね、今はイギリスとかね、フランスとかドイツが威張ってるけど、俺たちはもともと世界の中心になったんだっていうね、まあ、プライドとね、まあ、ちょっとした諦めみたいなのがありますよね。で、やっぱりね、文明は循環するとかね、良い時期はこうね、続かないっていうのもまあ、知ってるわけですよ。
悟ってますね、もう。
そう、悟ってるんだと思いますね。やっぱりね、で、嫌でもね、ローマの街には、その2000数百年前の遺跡がね、もう見える形であるわけですよ。
ね、至るところにね。
そう、コロッセオとか、そのフォロロマーノとかって2000年以上前のね、遺跡がもう目の前にデンとあるわけですよ。だからそれを作った自分たちの先祖はすごいけど、ね、で、今、アメリカとか、そのヨーロッパの北の方が威張ってるけど、ね、やっぱり自分たちはそのプライドはありますよね。世界中の人がそれを、ありがたく見に来るわけですよ。だね、これはだから、今が一番でなくてもいいとかね。だから、その、まあ今、相対的には負けてる時代だけど、常に 上を目指さなくてもいいんじゃないか、みたいなね、価値観が、こう、あると言われてますね。
なんかかっこいいですね、その価値観ね。
まあ、諦めちゃってるっていうと聞こえは悪いんですけど、悟ってるって言い方もあるかもしれないし、まあ、無駄に、こう、競争しないっていうのもあるかもしれないですよね。
ね、穏やかに暮らすコツかもしれないですよね。
そうですよね。で、言い方を変えると、国家とか会社に期待しすぎないとかね、依存しすぎない。こういうことも言われてますね。やっぱり国家も結局ローマ帝国の時代からもうすごい2000年の間には変遷してるわけですよね。で、会社もね、結局その、別に、大企業がいいってわけでも価値観でもない、なくて、やっぱり地域ごとの、前回も話したように都市国家がずっと長かったので、やっぱり地域ごとにね、ずっと自分は、この地域にいたいっていう人が多いらしいんですよね。で、職人的な価値観がすごく大事にされていて、やっぱりどこの会社に勤めるかとかっていうより何ができるか、自分はこういう職業をしてますっていうプライドみたいなのはね、すごくあるようです。
いや、かっこいいですね、なんかね。
そうなんですよ。だから、で、ベースとしてやっぱり自分がね、こう、キャリアを仕事、何の仕事をしたいか、できるか、みたいなところに軸があると言われてますね。で、そもそものベースでいくと、やっぱり仕事はあくまでも人生の一部であって、仕事のための人生じゃないっていうのが、まあ、ベースとしてありますよね。これ、ちょっと山崎まりご存知です。ヘルマエロマエ、漫画の、映画にもなった漫画を。
そうですね、阿部寛さんのね。
そうそうそうそう。で、山崎まりさんって、旦那さんがイタリア人で、イタリアに長くお住まいで、その方がね、まあ、テルマエロマエとかの、作家の方なので、いろんなことをイタリア人についてコメントを、インタビューとかで残されてるんですね。やっぱりね、イタリア人の旦那さんにね、よくね、自分は漫画家なのでっていうのはあるかもしれない。働きすぎ、ワーカホリックって言われるそうです。やっぱりね、どうしても日本人ね、そんな働いてるつもりはなくても、締め切りが近くなると徹夜に近くなっちゃうし、なんか仕事があると、ね、夕食もそこそこに部屋にこもっちゃうし、みたいなね。そういうのがね、イタリア人にはね、理解できないんですって。あと、その山崎まりさんの話ではもう一つ面白いのが、イタリアの法律ではですね、8時間以上働かせちゃいけないんですって、特にその、派遣労働みたいな人は。そうするとね、テルマエロマエって映画は、イタリアでね、エキストラ大勢使って撮影をしたらしいんですよ。でね、一番その時にプロデューサーの人が気にしてたのは映画監督が。今日は6時までしかエキストラの人はいられないので、働かせられないので、6時までに撮影終わらなきゃいけないっていうね、そこがね、すごくね、心配してたって。だから日本ではありえない。
そうなんですね。
あらゆる準備をして、こう、撮影するじゃないですか、映画。だね、多分日本人的な感覚ではね、時間の後ろを気にしてたらいい作品なんて撮れないわけですよ。
いや、そういう感じですよね、日本はね。
そう、特に芸術はね。だけどね、エキストラは8時間以上働かせてはいけないっていう労働基準法が厳しいので、そこをすごく気にしてたって、山崎まりさんが言ってますね。やっぱりだから、その辺の価値観はね、すごく違うなっていうのがベースとしてあります。
本当ですね。
ですから、まあ、戻るとですね、仕事は人生の一部であって、人生の中心ではないってことですよね。なので、家族との時間とか食事とか、それ以外の、こう、仕事以外の余暇ですよね。をとにかく大事にして、仕事だけに時間を使わないっていうことですね。あとはですね、人間関係が結局その国家とか会社は、なんか期待できないので、やっぱりね、個人の ネットワークとか人間関係をすごく価値と考えるみたいですね。やっぱり、いろんな人とよく話して、よく食べて、で、個人的なネットワークをすごく作って、で、自分自身でこう、豊かに人生をしていく。 だから人生、こう、仕事もそうだし、仕事以外もそうだし、自分でその人間関係を作っていくみたいな、あの、ところにすごく意識があるみたいですね。うん。やっぱりそれはですね、日本に考えがちなので、仕事中心ですね。
そうですね。
その辺がね、すごく見習うべきところはあるんじゃないかなと思います。
いや、本当そうですね。
特に土屋さんもそうですけど、私もフリーランスじゃないですか。
そうですね。
そうするとね、結局会社に働いて所属してないと、やっぱり次の仕事とか、あるいはそのいろんな情報とかって、個人のネットワークで来るんですよね。
そうですね。
だから、私の理解では、それに近いんじゃないかと思います。イタリア人の考え方は。
そういうことですね。
そうそう。一人一人がね、個人事業主的な、こう、マインドなんだと思うんですよ。
なるほど。
だから結局その、大企業に勤めるよりも、こう、仕事のキャリア、自分が何をしたいか。で、自分の仕事に、こう、プライドを持って、こう、職人的な考えですよね。だから個人事業主的な考えですよね。だそこはですね、日本の、こう、多くの方も、こう、一つの会社で一生いる時代ではないので、
そうですよね。
この番組で何度も申し上げているようにね。だから、自分でこう、ネットワークを作っていくみたいな意識は、こう、まあ、イタリア人は楽しみながらなのかもしれない。一人一人がね、すごくあるそうです。
これからはじゃあ、日本の方もね、そのあたり、イタリア人の方のそういうところを見習っていきたいですね。
そうなんですね。あとはですね、日本人ほど人生をね、急がないって言ってますね、いろんな人が。怠けてるんじゃなくて、人生はね、短距離走ではないと。まあ、要するに燃え尽きないようにね、自分でコントロールしてるみたいなね。
素敵。
そう、これも大事だと思うんですよね。
本当ですね。
やっぱりね、日本的な、こう、まあ、高度成長時代の日本のイメージだと、やっぱ働けば働くだけお給料も増えたし、会社の中で偉くなったし、で、一つの会社でこうね、30年以上働く、まあなんとなくイメージがある人が多いんだけども、それだとね、頑張り続けちゃうんですよね。で、そういうなんかこう競争して、で、場合によっては競争、ね、負けるとなんかすごいがっかりしちゃったり、で、そうじゃなくて、自分自身でね、こう、いろんなことを、こう、なんか仕事そのものをやれることが楽しいみたいにね、自分で何が楽しいかを、個人事業主的に探してるんだと思うんですよ。だからそういう価値観を多分、社会全体で共有してるような気がしますね。だからこそね、前回、こう、お話ししたように、職人技っていうのが素晴らしいじゃないですか。
確かにそうですよね。
革製品。
そうですね。
カバン
靴とか、
靴とかね。
あ
と、アパレルのデザインとかね。デザイナーとか、あと、前回お話した機械工業なんかもね、結局ね、一人一人のエンジニアのね、こだわりが素晴らしいらしいんですよ。実は。なんかパスタを作る機械とかね、表には見えにくいんだけども、ワイン醸造の装置とか。やっぱね、その辺は職人技の結集らしいんですよ。やっぱりその一人一人が、そういう仕事の、仕事とはね、自己表現とかね、自分こうやりたいことをこう、誇りを持って、成功の定義は自分で決めるみたいなね、そういう価値観があると言われてますね。
なんかいいですね。仕事を選ぶときにこう、お給料で選ぶとかそういう感じじゃなくて、自分がやりたいことをね、仕事にするみたいなね。
だから、まあ、やりたいことをやれることを増やしていくみたいなね。で、そのためには個人のネットワークも大事だし、そんな、お金のために働くとかって価値観ではない感じですよね。で、今日のまとめとしてはですね、完全を目指さない価値観っていうのを、こう、これ塩野七海さんって、やっぱりイタリアに長く住んでて、ローマ人の物語とかを、はじめとして、イタリアを扱った小説、歴史的な、小説をたくさん書かれてる塩野七海さんが、イタリア人の性質をですね、こんなふうにまとめてるんです。イタリア人は、人間は完全ではないことを前提に生きている。で、なんでかっていうと、まあ、長い歴史を 経験があるので、政治も仕事も人生も完璧でなくて当たり前で、多少うまくいかなくても、まあそんなもんだとね、受け止めるね、余裕がある。そうです。だからね、自己否定が生まれにくいって書いてますね。
ああ、自己否定が生まれにくいっていいですね。
うん、そうそうそう。だから、まあそんなものだって余裕を持って受け止めると、俺ってダメなやつだとかね、私ってこんなこともできなくてダメっていう感じにならないんだと思うんですよ。
ああ、なるほどね。うん、
だからやっぱりね、完璧を求めたり、なんか日本人って少しでも上に行かないとみたいなね。
そうですね。
で、みんなが大谷翔平になれるわけじゃないじゃないですか。
まあ、そりゃそうですよね。
そうなんですよ。で、ね、やっぱりね、まあ、大谷翔平さんはもう極端な成功例だけど、やっぱりね、みんながみんなね、こう、すごく頑張れる人にならなくてもいいわけですよ。
はい。
うん、で、そこをですね、まあ、シオン・ナナミさんとか、すごい客観的にイタリアと、こう、日本を比較して観察している方なので、やっぱりそういう人が、イタリア人の特徴は、やっぱりその、うん、その、まあ、そんなものだって受け止める。うん。で、人生をね、こう、仕事中心じゃなくて、楽しむ余裕がある。まあ、そういうことなんだと思うんですよ。で、やっぱり、今日のまとめとして、
はい。
その辺をですね、日本の、まあ、この番組で言うと、キャリアをね、考えてらっしゃる方も、まあ、人生の中で、イタリア的なね、イタリア人的な余裕を持って、人生を楽しんでいけるといいんじゃないかな、っていうのが、今日のまとめになります。
いやー、素敵なお話を聞かせていただきました。山岸さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。